皆さんおはようございます。今日礼拝に出席されて、この前のカーテンが上まで上げられて、私のところからは青い空も見えるんですね。ああ、なおいっそこの教会は素晴らしい雰囲気の街道になってきたなと思いました。そのところで今日は共に聖書の御言葉を聞きたいと思います。今日は世界は不思議で満ちているという題でお話をいたしたいと思います。今日のテキストはこの修法に主だったところに載っております。そこで今日の説教の要旨は、世界は不思議で満ちていますから始まるところに載っております。ちょっとお読みいたします。世界は不思議で満ちています。人間が知ることのできる世界はほんのわずかです。聖書はキリストが復活されたように私たちも復活すると述べています。主イエスはヨハネ15章35節、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと言われました。私たちはそう信じています。この結論に向かってお話を進めていきたいと思います。で、私たちはこのコンピューターが発達した世界、インターネットで遠くの人と簡単にこの話をすることができる世界に生きております。いわゆる科学技術の時代に生きておりますので、自分の知恵によって全てが分かっていると考えています。しかし聖書はこの前に示しましたように、私たちの知り得る知識は神の知識に比べればほんの小さなものであると述べています。お読みしますと、人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのです。私たちは何も分かっていないと聖書は述べているのであります。先日といってももう半年ほど前になりますが、 NHK の BS で最後の授業という番組がありました。各界の第一人者が最後の授業をするならどのようなことを話したいのかという講義でありました。山村仁という物理学者がその最後の授業の一つに出ておられました。私たちの常識を超えた宇宙の仕組みについてお話をされました。この方は東京大学の数物連携宇宙研究機構の初代の機構長であります。若い人です。同時にカリフォルニア大学の教授でもある方であります。また主イエスを救い主と信じるクリスチャンであります。その方は開口一番このように言われたんですね。万物は原子でできていると言われてきましたが、それは大嘘だった。宇宙のほとんどは原子でできていないと言われました。私たちの知恵で全てがわかると思うのは間違いであると指摘をされたのであります。科学雑誌のニュートンが現在私たちが分かっている宇宙についての内容を図示していましたので、その図を私は書き写しました。ここにお示しいたします。で、ここに右下に出ておられる方が山村仁さんという方でありまして、まあ、50歳ぐらいの方ですね。で、 まあ、その方がこのニュートンの雑誌に載っていたことを踏まえて話をされたんだと思います。私はもちろんどういうわけでこのようになっているかわかりませんが、一応この図のことを説明をしたいと思います。私たちが知っているのは実はわずか 4% の宇宙であるということであります。で、私たちの体や世界を作っているのはそのさらに 4% の100分の1の世界がそうであります。この 4% は原子で生きていると言ってもほとんどが水素である。私たちのようなこのような体を持っているというのはそれのさらに100分の1で、その100分の1の世界でこの新たな発見があり、優れた発見にノーベル賞が与えられるという仕組みになっているわけであります。要するに私たちは自分の知恵の限界を知らなければならないのであります。この円グラフを見ていただきますと、23% がどのような物質で生きているかわからない、見当もつかない、それが 23% です。あとの 73% は全くわからない。そして水色で書いてあるのが 4%、 その100分の1が私たちが分かっている、全てが分かっていると言ってノーベル賞をもらう、優れた人はノーベル賞をもらう、そのような世界であります。すなわち私たちは何にも分かっていないんです。先ほど述べましたように、人がもし何かを知っていると思ったらその人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのですと聖書が述べる通りであります。さて、私たちはこの死ぬということはどういうことなのか。ある人はもう消えて何もなくなってしまうんだ、このように信じている人がいます。しかし聖書はこの私たちの体は土にまかれる種と同じなんだ、そして種が土にまかれると新しい命がそこから生まれ、そしてそこに色とりどりの花を咲かせ大木になる木もある。そのようなことをもってですね、パウロはまず私たちの世界の不思議を語り始めるのであります。ですから聖書は一貫して死が終わりではないと述べています。それは次の命の種なんだ、聖書はそのように述べています。聖書はキリストが復活されたように私たちも復活することを述べているのであります。で、パウロはこのようにこの世界の不思議さの例えをもって説明をしようとします。今述べましたように御言葉は私たちの体は土にまかれる種であると述べています。小さな種が黒い大地にまかれるとやがて緑の葉が出て赤や黄色や白やピンクの色とりどりの花を咲かします。ある種は大きく成長して大木となる、何十メートルという大木となっていきます。この仕組みを科学者は一応の説明をいたしますが、種が持つ命を作り出すことは全くできないのであります。また、まかれた種から緑の葉が出て、その葉を牛が食べて真っ白な牛乳を生み出しています。これも不思議なことであります。私たちの知恵は、神の知恵の全体を知るには、あまりにも小さすぎるのであります。聖書の35節から37節 今日の資本にも載せてありますが、そこに書いてあるところであり、ことであります。35節から読み、ちょっと37節までお読みいたします。前にお示ししております。ところがある人はこう言うでしょう。死者はどのようにして蘇るのか。どのような体で来るのか。愚かな人だ。あなたの巻くものは死ななければ生かされません。あなたが巻くものは後にできる体ではなく、麦やその他の穀物の種粒です。私たちは、この、巻かれる、死ぬということは、これは一つの種なんだと述べていますが、これは私たちが復活することの不思議さを示したものであります。例えですから全部をそれを表してはおりませんが、しかし重要な部分を示しているのであります。私たちは死によって全部を失ってはいないのであります。死んだように見える種粒の中に命が宿っているように、私たちの中になお命が宿っているわけであります。それは神の与えてくださった命なのであります。このことをイエス様はこのように言われました。ヨハネの福音書の11章の25節から26節、前にお示しいたします。イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。私たちには分からないわけであります。しかし信じることはできるのであります。イエス様は私を信じる者は死んでも生きると言われました。そして生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありませんとも言われました。私たちはこのことを信じるかと聞かれているわけであります。説明せよとは言われておりません。私たちは信じます。聖書は私たちが死んだ後、さらに生きていく命があると明確に示しているのであります。次に、この私たちは次の命のまかれる種であることを今言いましたけれども、神はこの私たちのまかれた種に体を与えてくださる。それが次の説明であります。聖書は復活の真理をなお続けて述べています。15章の38節、今日のところですね。38節から44節までを前にお示しいたしたいと思います。これはために体が与えられるというところであります。しかし神は御心に従ってそれに体を与え、おのおのの種にそれぞれの体をお与えになります。死者の復活もこれと同じです。朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらされ、癒やしいものでまかれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いものでまかれ、強いものによみがえらされ、血肉の体でまかれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。この緑色で書いたところが、種粒から出る、種粒に与えられるところの体のことを意味しています。朽ちないものによみがえる。栄光あるものによみがえる。強いものによみがえる。そして、御霊に属する体によみがえる。このように聖書は述べているのであります。さて、私たちの世界は不思議なことがいっぱいあります。例えば、昆虫の世界に目を移してみたいと思います。 空を飛ぶトンボはかつては水の中を歩いていたヤゴでありました。そしてこのヤゴで水の中の底を歩いておりましたけれども、いつの間にか自ら上がって空を飛ぶものになってしまいました。ヤゴの時に私は想像いたしました。ヤゴは私は次には空を飛ぶんだと思っただろうかと、これは勝手な想像でありますが、おそらくヤゴは自分がやがては空を飛ぶものになるということは想像できなかったと思います。蝶々はどうでしょうか。青虫黒虫として葉っぱの上を這い回っておりました。それがさなぎとなり、その後空を飛ぶものとなったのです。これも考えてみれば不思議なことであります。セミもそうです。長い間土の中で生活をしていましたが、ある時突然地中に出て、あっという間に空を飛ぶようになったのであります。このように不思議なことがたくさんあります。先ほどの種もそうでありましたけれども、この昆虫の世界に目を向けても私たちが説明できないたくさんの不思議があります。皆さん、フランスの昆虫学者のファーブルという方を知っておられるでしょうか。正式には彼の名はジャン・アンリー・ファーブル。今から200年ぐらい前に生まれ、92歳まで生きて、今から100年前に亡くなられました。彼はファーブル昆虫記という本を書きましたが、今もアマゾンで売られております。たくさんのファーブルの本が売られていますが、1冊千数百円、10巻で1万5000円ほど売られております。彼は主イエスを信じておりました。そして彼は昆虫の生態を見て、自分が復活することに確信を持っていたのであります。生きている間に彼は多くの名言を残しましたが、彼はその一つの名言が彼の墓碑、お墓のところに書かれているんですね。彼はこう言っています。死は終わりではない、より高貴な生への入り口である。このパウルは昆虫のこの姿を見て、この復活はこれは自然の中にも示されている、私たちは変えられるのだということに確信を持っていたのであります。私たちはそれでは次の命を誰が与えてくださるのか、それについて45節からのテキストが述べております。45節から47節を引用したいと思います。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。最初にあったのは血肉のものであり、御霊のものではありません。御霊のものは後に来るのです。第一の人は地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から出たものです。これは私たちが創造された時のことと、救い主が私たちのところにやってきたこととの二つを述べております。最初の人アダム、これは創世記の最初に書いてありますように土によって作られた、そして神がそれに息を吹き入れて生きるものとなった。このものはただ物質によって作られたわけでありますけれども、第二のお方はその私たちを救うために天から来てくださった、それは私たちの救い主、主イエスであります。主イエスは私たちをよみがえらせることができるのであります。 先ほどの最初に読みましたイエス様の言葉をもう一度引用したいと思いますが、イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです、生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。このキリストの言葉を信じること、キリストが私たちを復活させてくださること、キリストがまずよみがえって私たちが復活するものであることを示されました。そのように私たちはキリストを信じて、神の言葉を信じて復活を信じるのであります。チャールズ・アランという神学者がおられました。この神学者は、人は三度の命を生きると言いました。私たちはお母さんのお腹の中で第一の命を生きます。このことについては私たちには記憶はありませんが、確かなことです。第二はこの地上で第二の命を生きます。これは現在私たちが経験していることであります。第三は神の国で第三の命を生きると述べたのであります。第一の命はお母さんのお腹の中の水の中で生きるのであります。そこでは耳ができて口が作られ、耳も聞こえるようになります。第二の命に入ったらすぐに使えるようにと準備がなされるのであります。第一の命を問題なく過ごすことができるなら、第二の命のスタートは容易なものとなります。アランは同じように、この世に生きる第二の命は第三の命の準備の時であると述べています。第二の命の中で主イエスを信じ神と和解するなら、第三の命への準備は十分のものとなると言っています。この第三の命は神の国において私たちが生きる永遠の命のことであります。主イエスは私たちに永遠の命を与えてくださっているのであります。最後に今日のテキストの42節から44節をお読みして終わりたいと思います。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。
不器用の栄え、目を惑わし、膝静かに清き御子。 God.